それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤弘次先生をお迎えして釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
今夜は相模の国津久井郡です。道東文化塾2020のシリーズ第2話は史跡国体寺跡の初代住職出身地を紹介します。相模の国津久井郡は現在の相模原市緑区の一部です。話の舞台は金徳山光明寺。話題の主役は文王治世禅師です。
今週の釧路歴史探訪のテーマは相模の国津久井郡です。相模川支流部が舞台となります。
国体寺所蔵の初代日刊記、そこに書かれている冒頭は文化元夏至の年4月1日夕7つに鎌倉より飛脚来たる、この文で書き起こされます。夕7つ時は午後4時過ぎ、2日光明寺出立夕5つ時鎌倉へ登山と続きます。1804年新暦で5月10日の午後4時ごろ鎌倉から飛脚が来ました。飛脚を受けて翌2日主人公の文王治世という人は光明寺、自分の勤めている、奉仕している寺を出発して、午後8時ごろ鎌倉の建長寺に着いた。そしてその道筋がどのような過程であったのかということを資料9に示しておきました。
折から進んでいた蝦夷地に新規寺院を建立する江戸幕府の政策、初代住職を任命する場面です。
蝦夷地に参加寺を建てる政策はいよいよ実行段階に入りました。初代住職に選任されるべき文王は4月の4日江戸芝の根治園に向かいます。1日置いて6日寺社奉行宅に出頭します。資料10番に書いてあることです。ここでこのような申し渡しがあります。相州津久井郡青山村光明寺文王へ、この度蝦夷地寺院御取り立てにつき老中伺い、その住職申し付ける。この内事を、内事というかに任命を受けた文王という人は、次いで老中、若年寄りなど幕閣の重役へ挨拶回りに、就任のための挨拶回りに出かけることに出かけています。
今週の釧路歴史探訪は相模の国津久井郡です。史跡国体寺跡の背景その2で国体寺初代住職の任命を紹介しています。
資料11に移りましょう。4月27日は寺院名が決定し、そのことを伝えられます。寺社奉行は年頃に言います。寺号、寺 の名前のことです。善光寺、東寿院、国体寺など、その寺号老中へ伺いのところ、伺いの通り申し付ける。同時に上野増上寺、このように書いています。上野は寛永寺末のことであり、これは様にに建てられた東寿院を指します。住職は修行という人が任命されます。増上寺とあるのは臼杵に建てられる善光寺のことです。ここには総会、総会という人が任命されます。そして国体寺は根治院末ということになります。文王という人が任命されます。三次同時に寺社奉行から直接伝えられました。文王治世という人は40歳です。新規寺院の基礎作りを始めます。そこは資料12です。どういったことをしたのかというと、 新しい寺院に迎える本尊、まあ釈迦如来だと思いますけども、本尊など法宝物、法律の方に宝物と書いた法宝物を整えることから手をつけます。もちろん建立される堂がどんな規模でどんな内容になっているのか、そうした設計を相談され、概要を承知する、知っておくことも重要な役目です。
今紹介されました法宝物、教義では仏像仏具等の信仰伝道施設の中核備品ということになりますね。
はい、まあ本尊であるとか、あるいは経典であるとか、あるいは仏具とか、そうしたものを、まあ、法宝物というふうに言います。しかし広くは寺社に伝わる、また歴史を示す記録、他のところに残されたそのお寺にや神社に関する歴史的な記録も含みます。紹介する資料の一つ、日刊記は寺院の公式記録です。つまり歴史を表す記録とされ、法宝物を構成する一要素ということになります。ようやくまず住職が任命され、あなたの勤める寺は国体寺だというふうに伝えられる。これが文化元年1804年の4月にあったということです。明けて文化2年の正月になると、その国体寺がどこに建つのか、どこに建てられるのかということが決定します。当初の根室一寺、追って薬一寺という方針を変更して、新しい寺院の建立地は厚岸ということに決まります。初代住職文王治世は江戸で新規建立寺院の基礎、つまり寺の基礎を時期と言いますけれども、その時期を築く作業に取り組みました。
道東文化塾2020の講座では、受講を希望された方には印刷教材を配布しております。続いて、資料13番、こちらの紹介です。
はい、曹州津久井あがた青山村光明寺文王治世、国体寺初代住職は文化2年旧暦4月18日、いよいよ明日19日江戸地へ出立と寺社奉行に告げます。初代日刊記は江戸出発で一区切り、つまり、任命された後ずっと取り組んできた寺の基礎作りをするという作業が終わり、いよいよ赴任をすることになります。資料の13、そこに御幹事とあります。任命された住職は、善光寺と東寺院と国体寺の三家寺でも、記録の中には御幹事、5つの管理する寺という記載があります。これはどういう意味なのか。これはまず宇須、様に、根室の3つの場所に今すぐ建てる政策、これがまず初めの計画でした。でこの他に、山越内、現在の八雲町と、それから釧路に2つ追加して加えて建てる、合わせて5か寺という計画がありました。まあ、しかし実態はどうなったかっていうと、宇須と様にはそのまま、根室に建てる予定の寺院は厚岸に移るということになったのです。江戸三寺といい、一方で資料上に5つの管理する寺、五幹寺とあってややこしいんですけれども、背景にはすぐ建てようとした計画、追加して建てようとした計画、この2本立てであったというのは、ことを示すのがこの五幹寺という言葉です。
江戸地三寺ながら、初めは5つの寺建立の計画、釧路と根室の中間厚岸、こちらが建立地に選択されました。
根室に建てる予定の寺が厚岸に建てられることになった、なぜ移すのか、その移す理由について、資料上は厚岸も、厚岸は気候もよろしくというふうに書いています。しかし考えてみると、一つは、まあ、国後択捉に渡る渡り口との関係で、北海道側から国後島に 渡るときには根室を通らないで渡っていくのが一般的で、帰りには根室に寄って帰るというのが当時の海上交通の、道筋としてありました。厚岸のように往復通るところと根室の方は片道ずつ野付半島を行きに使い、帰りに厚岸を使う、こういう交通上のこの分岐点がある。これはもう当時 の移動のシステムから明確なんです。ただそれだけではないのだろうなっていうふうに思っています。そのそれだけではない理由の目には見えない、記録には書かれていないんですけれども、多分背景にあったのは江戸や函館、松前などの幕府と藩の体制、つまり幕藩体制と千島アイヌ文化生活圏の勢力バランスの上から言うと、根室では少し国後や目なしに近すぎる、それよりも安定する厚岸を選ぶという、幕藩体制とアイヌ生活文化生活圏の勢力バランスが背景にあったのではないかと考えています。確かに時代はすでに千島アイヌ民族の生活文化勢力を封じ込めてしまっています。しかし両者のギリギリの接点として根室ではなく厚岸に寺院を選ぶ理由、これが当時の政策担当者の判断にはあったのではないか、作業仮説ながら一つのポイントになる事柄と思っています。
さて資料13では、初代住職は11月発病、そして翌6月死去と記載されています。加藤先生、赴任直後に亡くなられるわけですか。
はい、実はそうであったということが分かるようになって40年ぐらいしかまだ経っていないのですけども、そういう事実がありました。国体寺資料に11月上旬発病、6月13日戦弱、戦という字は平安戦となどという移るという戦に、寂しいという字を書いて、このお寺では死亡することを戦弱というふうに表現するようです。また境内に残る太陽塔という、この文王知世という人のお墓もありますけれども、そこにも6月13日に亡くなったという記載があります。このことについて違うのではないかというふうに言い始めた最初の方は伊勢原市在住の足立久夫さんという方です。1981年昭和56年の時点で、実は11月には没していた、もう亡くなっていたということを判断しました。その理由として足立さんが挙げたのは、文王という人に僧侶の資格を与えた、いわゆる出家得度させた師匠の寺、これは東京都中野区にある龍光寺という寺のお坊さんで、そのお坊さんが自分の弟子が亡くなったことを残念に思って建てた墓、そこには11月3日弱とあるためです。その後鎌倉御山の一つ建長寺常住日記が公開されました。この日記を読んでいくと、実は11月に没していたこと、しかし亡くなったという事実は1年間は隠しておきたいという現地の判断があったこと、なぜかといえば初代住職が赴任のためにかかった経費の借金借財がまだ残っていて、これを埋め合わせるためには1年間ぐらいいたことにしてもらい続ける勤務手当をもらって、それで返済したいということがあったということが建長寺側の資料からも分かりました。
今週の釧路歴史探訪、相模の国津久井郡と題して放送しています。国体寺に派遣される候補者リストがあったそうですね。
はい、建長寺常住日記という記録が、鎌倉資料ということに載っていて、読んでくださった方が私たちに紹介してくださいました。 蝦夷地神事住職候補者履歴書の項目がその中にあります。県庁寺は新しい寺院の住職に当てるにふさわしい候補者を3名推薦していました。どの人を選んだのかというのは鎌倉御山の神事を担当する金地院というところが選んだことが分かっています。候補は第一に64歳の長老、第二に45歳の僧侶。この僧侶は建長寺の境内の中にある龍宝庵というところから選んでいます。まあ、結果最年少で放浪歴、つまり僧侶になってその期間が一番短い文王智聖という人が選ばれました。当時の住職推薦基準というのが分かっておりまして、1に学識、2に布教能力、3に思想堅固、志や見さを、つまり精神的にしっかりした人物の順番いうことだったようです。
相模の国津久井郡の建長寺松寺から年が一番若く僧侶になって、年数も短いという文王住職が選ばれたんですね。
はい。光明寺というのはですね、津久井郡にありますけれども、この津久井郡っていうのは、念頭には相模湖や相模川をこの思い浮かべていただくといいのです。津久井郡は甲州街道を経て甲府に近い位置にあります。甲府と江戸を結んでいたという点でいうと、白糠に来た八王子同心も甲州街道の守りを担当していました。江戸と甲府を結ぶ路線のところに位置する寺、このことが厚岸に設けられた新しい寺が函館と国後を結ぶ路線にあたる点、津久井郡の寺院住職をあえて蝦夷地の新規寺院の住職に選ぶ要因の一つとして考えられないこともないのです。つまり街道筋の守りというか、街道筋の重鎮というか、街道筋のこの、宗教政策という点で言うと、そこのところはちょっと一致する部分があるという考え方です。文王は13歳で出家しています。他の2人の僧侶がそれぞれ8歳や5歳で出家していたことに比べると、文王の13歳というのは年長です。知らないうちに僧侶に なることを決めていた8歳5歳に対して、ある程度物心がつき自らの意思を反映して僧侶の道に入った。まあ、そのあたり考えていくと、一つはしっかりした人物というのを読み取ることができそうです。
今週の釧路歴史探訪は相模の国津久井郡です。史跡国体寺跡の背景その2で、国体寺初代住職の任命を佐藤先生に紹介していただいております。
1、蝦夷地住職の選任基準を満たしているということ。2、甲州街道筋の第一者は蝦夷地街道筋の用務に適任だということ。3に若さに期待も寄せる、これも寺の基礎を築く重責を分担したという点で注目されます。ただ今文王の任別に明神派、つまり京都御山の明神寺派と書いてある点に注目しておきます。鎌倉御山の中国建長寺に遠慮して京都御山明神寺という、ある意味この鎌倉御山内の勢力バランスというものを念頭に置いたか置かなかったのか、金地院にとっては山内のエネルギー逡巡の干渉策、あまり刺激したくない、これがね、なんとなく働いてたことを思わせる資料上にある明神派という一語です。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
はい。人選は甲州街道を通じて甲府に近い相模の国津久井郡から選ばれました。国体寺初代住職は1、相模の国建長寺松から選任されました。2に学識布教能力思想堅固を満たし、3に時期を落ち着き階層の道筋に渾身努力するも、赴任直後に40歳そこそこで死ぬ、そういった波乱の生涯が結ぶことになると思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。